それでは今日の聖書の箇所を拝読をいたします。ヨハネによる福音書8章の12節でございます。今日は1節だけでございますので、皆さんと一緒にこのところをお読みしたいと思います。ヨハネによる福音書8章の12節、イエスは再び人々に語られた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持ちます。それではこのところから、希望の人生を歩むと題しまして、西本先生にお祈りとメッセージをいただきます。
皆さんおはようございます。メッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、5月の第4の終日礼拝を私たちに与えてくださり感謝します。また今日は伝道礼拝、初めての方にも分かりやすく神様の御心、また御言葉が心の中に留まることができるように、どうぞまた助け主ご聖霊が私たちのうちに働き、神様のこのお言葉を心の中に留めていくものとしてくださるようにお願いします。どうぞまた神様の救いを私たちのうちに明らかにしてくださり、またこの世はやがては滅びに向かっていきますけれども、しかし生きている私たちに神様のその救い、また祝福恵みを豊かに与えていただいて、永遠の命に預かり、また天の御国に凱旋できるものとしてくださるようにお願いします。今からの時を神様の御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。今一緒にお読みさせていただいた御言葉は、イエス・キリストが語られた言葉であるわけです。私は世の光です、そのように語られました。時々神様はどんな方ですかと聞かれることがあります。いろいろ答えることはできると思います。例えばもう神様は愛の方ですということもですね、語ることができるんではないかと思います。しかしここではイエス様は世の光だということを言われたわけです。なぜこんなことを言われたのか。一つのことは、光があると物が見えるということであるわけです。今私たちはこの礼拝堂にいます。そしてまた電気が灯っているわけです。おそらくこの電気を消したら暗くなってしまって、見えていたものも見えなくなるっていうことがあると思います。そしてもっと真っ暗になると本当に何も見えないというような状況になるわけですけれども、光があるっていうことは、一つはこのものが見えるようになる。しかしイエス様が言われた言葉は、ただ物質的に見えるようになるという意味だけではないわけです。むしろその見えないものが見えるようになる。今私たちはこうした世の中に住んでるわけです。しかしもう一つのことは何かっていうと、この信じるという、そういう世界があるんだ。信じられる。以前は信じられなかった。しかしそれが信じられるようになった。最近でも救われた方が、ああなんでもっと早く信じられるようにならなかったんだろうかということをですね、私は耳にしました。確かに救われる時にはそういうその時があるっていうことを思うんですけれども、その救いが分かる、今まで分からなかった、それが分かるようになる、それが実は見えるということであり、それが見えるようにする、分かるようにしてくださるのが、私は光であると、そのイエス様がその光を与えてくださって、以前は見えなかった、そういうものが見えるようになるということです。例えば自分が死んだら一体どこに行くんだろうか、わからない人が大勢いると思います。そして自分はどのようになるのか全然わかりません。しかし聖書を見ると、聖書には死後の世界というのが書かれてあるわけです。そしてまた死んだらどうなるのか ということも聖書に書かれています。でも書かれているけれども、それだけ見てもですね、なかなかわからないわけです。私も最初は分かりませんでした。しかしそれが分かるようになってくる。それは自分の読解力で分かるようになったのか、私はそうは思えないわけです。むしろその分かるっていうのは、信じることができるようになった。以前は信じられなかった。ところが一つのことによって信じることができる。それはイエス・キリストが私は世の光であると言われているわけです。この世という言葉はですね、私たちが住んでいる世の中という意味よりは、むしろこれは私たち一人一人ですから、キリストは私の光になってくださる、そして照らしてくださる。今まで見えていなかったものが、そのキリストによって明らかにさせていただける。神はその一人を賜ったほどによう愛された。ヨハネの3章16節にその御言葉があるわけです。だからその世っていうのも、実は私たち一人一人を父なる神様を愛してくださり、そして救い主イエス・キリストを私たちのところに使わせてくださった。まあ、私は最初はそんなキリストなんて関係ないと思ってたわけです。別に信じる必要ない。日本には仏教があるし、いろんな信仰がある。なんでそんなに信じる必要があるのか。まあ、そういう思いがあったわけです。ところが、イエス・キリストをどうしても信じないといけない。それが心の中に起こるっていうことがあったわけです。それは闇っていう言葉がこの聖書の言葉の中にも出てきます。闇の中を歩む、自分が一体どこに行ってるのかわからない、自分が何をしているのかわからない、まあまさにそういう心の状態。周りは明るいわけです。別に不自由することもないし、特段困ることもない。でもこれから自分は将来どこに行くんだろうか、どうなるんだろうか、そう思うときに不安に襲われる。そして焦ってくる。まさにそれは、まあ、心の闇っていうような姿ではなかっただろうか、そう思います。もう私は小学校入る以前に、土蔵に閉じ込められたということがありました。それは何でかわからないわけです。多分悪いことしたということで、土蔵に閉じ込められる。蔵の中ですから真っ暗。見えない。非常にこう恐ろしくなってくるわけです。まだもう幼いですから不安になる。多分泣いたりしてたと思いますけれども、後で出してもらったと。だから自然と本当に暗い中で一人ぼっちでいるっていうのは恐ろしいことだってですね、思ったことがあるわけです。しかし私たちはその物質的なことだけではなくて、いろんな事柄で、心がですね塞がれてくると。もうあのこともダメだし、これもダメだと、もうどんどんどんどんこう覆い塞がれてきて、もう心が真っ暗になってしまうっていう状況にもなるんじゃないかと思います。もうそうなってくると希望が持てない、もう生きる気力もなくなってしまう、中には命を絶ってしまうって人もあるかもしれません。じゃあ誰がこの暗闇から救い出してくれるんだろうか。実はそれがイエス・キリストです。私は光である。なんでこんなことを唐突に言われたんだろうか。その背景っていうのは、このヨハネの8章のもう前に出てくる姦淫の罪を犯したという女の人がイエス様のところに連れてこられた。律法によるならば、そんな罪を犯した者は石で打ち殺されなければならないと書いてある。だから普通だったら当然 石で打ち殺されて罪を犯した者はもう殺されてしまう。しかしイエス・キリストは、私は罪人を救うために世に来た。じゃあそれが本当かどうか、パリサイ人、律法学者という人たちがもう試みるために来たわけです。その時にこのイエス様が言われたのは、まず罪のない者がこの人に石を投げつけなさい。すると年長者から一人去り二人去り、もう誰もいなくなった。なんと私は罪を一度も犯したことはないという人は一人もいなかったということです。誰も裁かれなかった。その時にイエス・キリストは、私もあなたを裁かない、これからは決して罪を犯してはなりませんというのが十二章の前にある言葉です。おそらくこの女の人も罪を犯していなかったら、多分こういう問題は起こらなかった。しかし聖書を読むと、すべての人が罪を犯したために神の栄光を受けられなくなっているとですね、出てくるんです。だからどうして私たちは心が暗くなるんだろうか、どうして自分はいろんな恐れ不安に囲まれて自分はダメだという思いになってしまうのか。聖書は私たちに、その原因は自分というよりもむしろその罪にある、そして罪の支払う報酬は死である、そう言ってるわけです。私はなんで人間が生まれてきたのにどうして死んでしまうんだろうか、非常に不思議でした。ところが聖書を見たときに、実はその罪が原因なんだと書いてあったわけです。じゃあどうすればその罪を解決することができるのか。これからは決して罪を犯してはなりませんって言われてもですね、私たちには罪の性質がある、弱さがあるわけです。それは初めの人間のアダム、エヴァも一緒であった。彼らは神様と約束をした、園の中央にある木の実を取って食べてはならない、あとは何をしてもいい、すべてのことが許されていたわけです。ところが彼らはサタンに負けてしまった、誘惑に遭い、そしてその誘惑に彼らは打ち勝つことができなかった。ですからほとんど罪の原因っていうのは何かっていうと、私たちの心の中に弱さがある、誘惑に負けてしまう。多分この姦淫の罪を犯したという女の人にも、その誘惑の弱さ、打ち勝つことのできない、そうした思いが心の中にあったんではないだろうか。もし彼女の中にその姦淫に罪に対して打ち勝つ力があったら、そのような大変な境遇には陥られなかった。それは私たちもいろんな心の思いがあるんではないかと思います。まあ、中国の詩人ではないんですけれども、山中の賊は破るは易し、しかし心中の賊を破るは難しとですね、自分の心の中にある弱さ、それに対して私たちは自分の力で打ち勝つことができない、できないからこそ私たちはその罪を解決してくださる、私たちを罪から救ってくださる救い主が必要であるってことです。罪人を滅ぶから救うことができるのは、罪を犯してない人が救うことができます。例えば川で溺れている人がいる、じゃあ一緒に溺れている人が溺れている人を助けることができるんだろうか。絶対無理です。一緒に溺れていって流されて沈んでしまう。救うことができるのは溺れてない人です。もう岸辺にあってですね、溺れてない人が、例えば浮き輪とかロープを投げて 助けることができる。罪を犯している人間が罪を犯している人間を救うっていうことはできない。罪を犯していないものが救うことができる。それがイエス・キリストであるということです。そしてキリストはどうやって罪を許してくださるのか。先ほど言ったように罪の支払う報酬は死である。イエス・キリストは身代わりとなって十字架にかかり、そして死んでくださった。命をもって代価を払ってくださった。それによって私たちの罪が許されるっていうことです。ただ問題なのは、じゃあ死んでそれで解決か。私はそうは思えません。やっぱり死んでしまうっていうのは悲しみがある。もうテレビのニュースで殺人事件、そして相手がもう死刑決まってもですね、遺族は喜べないわけです。それでもう喜んでいる遺族って私は見たことありません。もう命を返してくれってですね、言うわけなんです。だから死んでしまって終わりでは解決はならない。キリストの解決は何か。死の中から蘇る。そしてそのことが実はイースターの朝に起こった。弟子たちは信じられなかったわけです。マグダラのマリアと別の女の人が墓に行ってよみがえった。その知らせを聞いても彼らは信じることはできなかった。もう戸を閉じて鍵をかけてそこでもう恐れていた。ところがその中になんとイエス様が現れた。じゃあ弟子たちの反応はどうだったのか。イエス様の姿を見て怯えたのか恐れたのか。全くそれはなかったわけです。弟子たちは主を見て喜んだ。ですから本当の喜びは何かっていうと復活にある。主の中からよみがえる。死んでいたものが生き返った。それはもう本当に大きな喜びです。それが信じる私たちに与えられるということであるわけなんです。まあ私はそれは本当にあるのかなと。もう疑心暗鬼、そんなことは果たしてどうなんだろうか、信じられなかった。ところが信じられるようになったわけです。それはなぜかっていうと自分自身の心が閉ざされてくる。もういろんなことでだんだん心が塞がれてですね、もう心が闇のような状態に陥ってしまう。もう自分はダメだと思うことがあるわけです。じゃあなんで今まで生きてこられたんだろうか。それはキリストが心の中に生きておられる。たとえ周りが八方塞がりになってもう光がない、そういう状況の中にあってもイエス・キリストが私は世の光である。先ほど言ったようにその世っていうのはこの世のことではない、私たち一人一人のことです。だからイエス様は私はお前の光だ、そう言ってくださるとですね、心が明るくなるわけです。本当にそれはもう感謝なことです。周りの状況って何にも特に変わってなかった。でも自分の心が明るくなって安心できる、そして喜ぶわけです。希望が持てる。本当にこれは幸いなことだ、そのように思います。まあ、正月に石川県能登で大きな地震が起こりました。もう停電、電気が来ない、もうろうそくともしてですね生活する。ところがその電気が復旧した。まあ、ある家庭、まあ、夕方になってスイッチを入れたらパッとですねもう電気がついて、こうこうと明かりがともって部屋中がもう明るくなった。もう家族は大喜びっていう、そういう姿がありました。 まあ、まだ周りはですね暗かったんですけれども、もうそこに電気が灯って皆さんもう喜びに満たされている。私たちの心もいろんな問題で塞がれて暗闇のような状況になることがあるかもしれない。でも神様は私たちに命の光を与えてくださる。たとえ自分の状況がどうなってもですね、しかしイエス・キリストは私は世の光、あなたの光だと、そう言われるとイエス・キリストによって心の中が照らされていく。命の光を持つ、キリストは約束されておられるんです。物質的な光ではありません。目に見えるものではなくて、むしろ私たちは心の中が明るく照らされて、そしてまた将来も見通すことができる。まあ、先ほども言いましたように聖書には将来のこと、また人間がどうなるか書いてあるんです。でもそれは私たちの力では理解はできない。私は理解できなかったです。しかし神様が言うなれば信仰、信じる、その光を与えてくださったときに信じられるようになった。信じられるようになってもう心が明るくなり、不安恐れがなくなっていく。もう闇が消えていく。闇は光に勝たない、聖書に出てるんですけれども、本当にそのように神様は心を明るくしてくださることができるわけです。そしてこの明るくなる命の光を持ちますとイエス・キリストは言われたんですけれども、たった一つだけ条件を言われました。それは私に従う者は、そう言われたんです。私に従う、イエス・キリストに従う、信じるっていうことです。イエス・キリストを心の中に受け入れたら、真っ暗な自分の心の中もこのキリストによって明るく照らしていただくことができる。あの復活の夜に弟子たちが戸を閉めて閉じこもっていた。ところがイエス様がそこに現れた時に、弟子たち主を見て喜べり、その喜びが彼らの中に与えられた。私たちもそのことを体験させていただいて、どんなにこの世が暗くなっても自分の心の中は明るい、その光に満たされて、そしてイエス・キリストは死に勝利され、罪に打ち勝って喜ぶ心を与えてくださる。そのように私たちは生きるものとさせていただきたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、今私たちの住んでいるこの世の中、本当に状況は悪化し、暗いニュースを聞きますけれども、私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持ちます。約束してくださっておられます。どうぞこの光である救い主イエス・キリストを心に受け入れ、信じ、またキリストに従って、命の光が輝いていくものとさせてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。
アーメン。